スタジオのスピーカーってどのくらいの大きさのものを使ってるんですか？
ヤマハにですね、NS10M という世界標準のモニターがあるんです。
うちにもあります。
あ、そうですか。
今押し入れの中で眠ってます。
あ、そうなんですか。
これが未だに標準ですか？
標準です。どこのスタジオ行ってもそのスピーカーがほとんど置いてあります。
じゃあ比較的小型のスピーカーを基準にしてということですね。
そうですね。はい。
その 10M は何が良いんですか？
そうですね。僕は 10M の音はあんまり好きではないんですけれども。
逆にその個性のない音だからいいんでしょうか？
それで、ミックスしたものっていうのはどこで聞いてもあまりイメージが変わらないっていう。なので、いわゆるモニターと。それで聞けていい音が出てれば大丈夫だろうと。いうので、まあ、定番化したんです。
押し入れから出してきて、ちょっと使ってみようかな。
ただ、聞いていて楽しくなるタイプの音じゃないですけどね、あのスピーカーは。
確かに、そうですね。きらびやかなところもないし、艶やかなところもないし。
ええ、そっけない音がしますよね、非常に。
ちなみに SM57 も持ってます。
とりあえず、どのマイクを使っていいかわからないときは、もう57使っておけば間違いがないですから。
オールマイティですよね。
オールマイティですね。ええ。
声にも使えて、楽器にも使えて。
そうですね。とりあえず、あれを立てて変な音がしてたら、出音が悪いだろうと。それぐらい、信頼の厚い定番ですね。
そう考えると、そういう定番の商品って息が長いですね。
そうですね。
録音編集の方はすごくデジタル化が進んでるのに、音の入る場所と出る場所が、もう何十年も変わらないってところがユニークですね。
本当ですね。言われて気がつきました。
なんでしょう。やっぱり入るところと出るところはどうしたってアナログじゃなきゃダメですもんね。
ええ、そうなんです。音はアナログですし、入るところも出るところもアナログなんですよね。
昔みたいにアナログで録音したもの、そのテープを使ってアナログで録音したものと今のそのデジタルのものって相当違うものですか？
差はだんだんなくなりつつはありますね、でも。
ということは、デジタルがアナログに近づいていこうとしてるってことですか？
近づきつつあります。一昔のデジタルだと、あ、もういかにもデジタルっていう感じのものが、ちょっとずつ、アナログ的に変化してきてますね。
じゃあ結局、アナログの方がいい音なんじゃんっていうことですか？
それは間違いないです。いいアナログの音っていうのはもうそれこそ最高です。
じゃあなんでデジタルになっちゃったんですかね？
取り扱いが簡単だからです。